はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。本日は2024年3月16日土曜日ということでお送りしていきましょう。この番組は建設業界をワクワクする業界へ、現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日皆さんいつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。本日トカチはトカチバレーということで、非常に青空が広がっている気持ちの良い朝だなと思いながら仕事をさせていただいております。で、昨日ですね、そのエデュケンって今施工権建築施工館のための e ラーニングエデュケンということで、今ちょっと一応いろんなことをこう、試しながら最終ね、調整に入ってきている状態になっております。なんとか3月末にはオープンできるような、皆さんにね、公開できるような形で今段取りを進めているわけですが、最終調整を行っております。で、今現在はですね、 PR 動画と言われる1分ちょっとぐらいの、動画っていうものがとりあえず完成しました。で、ここからちょっとショートの方の、40秒ぐらいの動画っていうのにそこを切り替えて作っていかなきゃいけないよねというのが一つ。それとエデュケンの中で入ってきたその第一弾でやらなきゃいけないこととか、そういうマニュアルみたいなものを今整備しているような状態で、中に動画がどういうふうな感じで入っていくのかって、その辺の入る動画につきましてはほぼほぼ完璧に揃ったような形になっていくかなというふうに思っております。まあ、いずれにせよですね、なんとかとりあえずこう見ていくっていうことはできるんですが、あとはね、細かいブラッシュアップですね、なんかこう動かしていてうんって自分で思うようなところがないかっていうのを使ってる人目線で考えていかなきゃいけないっていうのがあるんですけど、これがね一番難しい。わかりますかね。建物を建ててる最中ってなかなかこう建物を使ってる人の目線で見ることができなかったりしません？その下地がどうのってお客さんには言ってしまえば関係ないようなところだったりするんでしょうけど、でもそのここに下地があることによってお客さんはどういうふうな動線になってしまうのかとかっていうことを考えて、こう工夫するっていう、そのお客さん目線ってなかなか難しいんですよ。建てる人目線と使う人目線ってやっぱ違うんで、それを今このサイトの中でこう体現してるわけですが、自分はもう完全に自分一から構築していった側なんですけども、一方で使う人が使ってみると、最初ねログイン、その登録をしてログインをして最初何やろっかなっていうのがもうよく分かんない状態にならないように、うんって思うところがあれば全部そこを分かりやすくケアしていくみたいなことを緻密に緻密にやっていくわけですが、これがまあめんどくさい、非常に大変なんですよ。めんどくさいことなんだけど、なんていうのかな、何回もやるじゃないですか。一回まず一周してみるよと、こうとりあえず見て、この履歴をチェックするとこまでやるよってやるでしょ。で、おっしゃ、なんとかいけたなと思ってもう一回回るでしょ。したらまたうんっていうのがあるんですよ。で、これがなんとか解決したないし、これでいけるなって言ったら、もう一回同じ真っさらな気持ちでやったらうんっていうのが出てくるんですよ。これ一生出てくるんじゃないかなみたいな、そんな感じですごい戦っておりますが、こういうふうにね、一個ずつ一個ずつ解決することが皆さんが使った時のうんをなくすことにもなりうるというふうに思いますので、そのね、システム自体を変えてしまうということもありますけども、あとはこのね、説明書で回避しようとか Q&A でここはしのごうみたいなところもどうしてもね、システム上出てくるところもありますので、極力使いやすいようにはしたいとは思いますので、ぜひね、3月末オープンに向けて今動いておりますので、もしも気になる法人さんだとかがいらっしゃれば、そのね、研修をやるほどの費用はかけられないんだが、若手に教えなければいけないことは分かってる、でも忙しいんだよねっていう人たちにとって、隙間時間で動画を見とけよっていうことで学ぶことができる、そのコンテンツを詰め込んだエデュケン、ぜひですね、楽しみにしていただければなというふうに思っております。はい、ということで本日もスタートしていきましょう。皆さん準備の方はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために、 YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが、今日のお話は何かと言いますと、若者よ、嘘だけはつくなっていうようなね、お話をさせていただきたいというふうに思います。そうだな、若者だけじゃないんですけどね、大人もそうなんですが、結局ですね、嘘なんてついても全くいいことないんです。それどころかものすごい負のスパイラルに陥ってしまう可能性もありますよということで、仕事なんかできなくていいです、そうと、物分かりが良くなくてもいいです、だけど嘘だけは絶対につかないでくださいという、このメッセージをですね、数多くの先輩たち、上司たちからの代弁者として今回はお話しさせていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。はい、ということで本日もスタートをしていきますが、ですね、改めて申しましょう。若者よ、絶対 対に嘘だけはつくなというふうに思います。まあ嘘だけはって言ってるんですけど、嘘つくこと、カッコつけること、まあこれはね、総じて同じような意味なんですけども、これだけはね、絶対にやらないでいただきたいと、もっともっと正直に生きて構いませんよという話なんです。仕事ができない、そらね、新人だからしょうがない、若手だからしょうがない部分もあります。失敗してしまった、そんなものはね、当然僕らだって経験してきてるわけですから、そのぐらいフォローできる実力があるんだと、もっとどんとぶつかってこいというふうに僕は思うんです。まあ多分多くの上司たちは思ってるんですが、ところが怒られるのが怖いとか、そういうような理由により、若者たちはついつい嘘をついてしまう。まあ軽やかな気持ちでね、小さな嘘をついてしまう。でもそれが原因で大事になるっていうこともありますし、若者にとってみると後になってね、引くに引けない状態にもなってしまいます。それが、1週間2週間ぐらいのね、隠し事であればいいんですけども、それが10年20年にわたり延々と嘘をつき続けなければいけないなんていう状態にもなったりするんですよ。だから嘘っていうのは絶対についてはいけないんですっていうお話なんです。でここからちょっとですね、いくつかお話、その、ね、例え話をしますが、例えばこんな嘘ありますよねっていうことで、終わってもないのに終わったっていう風な嘘をつく場面ってありますよね。これ終わったのかって言われたら、終わりましたって心の中ではやっべ忘れてたみたいな、だけど終わったと言ってしまったんです。そうするとですね、その時はうわやべ怒られると思ったから、いや終わりましたって嘘をついてこっそりやりゃいいやって思ったとしましょうか。だけど、このまま時間が経つと何が起きるのか、先輩側にとってみると終わったことを前提で次の仕事を振りますよね。もしくは終わったことを前提で、じゃあ次ここの段取りが、もうできてるから、じゃあいつも職人呼ぼうかなみたいな話になるわけです。結果どうなるでしょうか。終わってもないのに終わったことが、終わったと言ってしまったことを信じて、人が新たに来てしまった結果ですね、全然思ってねえじゃないかよっていうふうに人を怒らせてしまうことにもなる。それどころかそれ以降の段取り全部思いっきり狂ってしまうということってお分かりですよね。ちょっとで、ね、怒られたくないと言ってついたその小さな嘘が何十人何百人にも波及するような大事になってしまうということを気づいてないですよね。だから嘘はつかないでほしいんです。嘘つかないで終わってないですって言っていただければ、それはねその時は一時ね、何やってんだもうちゃんとやれよってなるかもしれないが、そのつもりで次進んでいくことになるわけで、大きな痛手にはならないんですが、ちょっとした嘘が、大事になってしまうという分かりやすい例なんじゃないかなっていうふうに思うんです。当然ね、本人にとっても終わっても何より終わったって言ってしまって、終わったって言ったかばっかりに次の仕事が降ってきて、次の仕事をやりながら終わってない仕事の方もやらなきゃいけないという、悪循環がどんどんどんどん積み重なっていくことになりますんで、結果いいこと何もないよね、お互いにとって何もいいことないと、社会にとって何もいいことないよねっていう、これが小さな嘘なんです。ここからどんどんね羅列していきますよ。例えばやってないのに、まだやってもいないのに、いややってはいるんですよっていうふうに言ってしまう、そんな嘘、これもね手をつけてすらいないのにやってはいるんですっていうことは、手をつけたってことになるんです。当然上司はじゃあこれここどういうふうにやったんだって話になるでしょ。そしたらそこはこうやってやったんですけど、なんでそんなやり方するの、おかしいだろういいかみたいなことで、どんどんどんどんなかなかと説教が続いていくことになりますよね。それはなぜですか。あなたが小さな嘘をついてからです。すいませんまだ手つけられてないんですよっていうふうに言えば、そういうの順番をなっていうふうにちゃんとね、物事の順序のつけ方を教えてくれたかもしれませんが、やってもないのにやって、手はつけてますみたいな言い方をしたから、余計なもうそんなこと知ってるよみたいな説教が山のように飛んでくるという、全くお互いにとって無駄な時間が延々と過ごされることになります。はい、分かってもないのに、いや分かりましたみたいなことを言っちゃう。その後、違う人に、そうですね、これどういう意味だったんですか今のみたいなことをやっちゃう。この小さな嘘、これも同じです。先輩方は分かってないのに分かりましたっていうね、小気味よい返事をいただいたわけです。そうすると、お意外とこいつ分かってんなって言ってね、そのレベルをちょっと上げた仕事を、じゃあここが分かってんのと、ここもいけるなみたいな形でどんどんレベルを上げてきます。一方あなたはどうでしょうか。嘘をついてしまったあなたは、分かってもないのに分かったと言ってしまって、その分かんないことを一生懸命聞いてる間にさらに上の仕事が降ってくる状態になり、結果、お手上げみたいな形になって仕事はどんどん積み重なっていく、その原因って何ですか。 あなたが小さな嘘をついたことなんですっていうことになりますよね。知らないくせに、いや知ってますっていうような体で喋ってしまうとき、専門用語がバンバン飛び交う中で、その時に聞きゃよかったのに、聞くことができず、なんとなくこう空気に流されて知ってる体で進んで、お前はどう思うんだみたいなことを言われたときに、いや特にないですねみたいな格好をつけているけど、結局どこその、ね、話がダーッと流れてしまったから、結果その専門用語、分からなかった専門用語みたいな言葉みたいなのが結局流されてしまっていき、自分でもですね、何が分からなくて分からなかったのかがよく分からないまま、分からないなりに進んでいってしまうということで、時間は経過して思考時は進んでいくんだけども、何の身にもならないというような状態が延々と続くという地獄のような日々が始まっていくことになっていきます。はい、失敗したのに知らないふりをするっていうね、やっべあれ俺やんなかったからああなっちゃってんなっていう失敗に気づいたり、余計な段取りをしてしまってね、ちょっと間違った段取りをしてしまって、結果工事がよからぬ方向に進んでしまったんだけど、いや今更もう言えないよこれ俺がやったってっていうような状態になっていき、もうこのどうなるよ、なったなみたいな、ぬだーってなんかすごい罵声が飛び交ってる、その一番最初は自分がね原因だったにもかかわらず、まあ、とりあえず黙っとこうみたいなことで渦中に入ろうとはしないこんな状態ないでしょうか。それが渇きにですね、原因が分からなくてそのね、あなたがやったことがすいません、こうやってやってしまったんですよねって言えば、それが原因が明確にはっきりしてるので、じゃあそこをどうにかしてこう、解決していこうというふうにピンポイントでいけたはずなんです。だけどそれがなぜそうなのか、誰がそういうふうにやったのかが原因が突き止められないから、みんながどうなるのかって全員で何が原因なんだの原因探しをするんです。でも一方皆さんの心の中ではどうでしょうか、俺がやったんだよ、違うよ、そんなとこじゃないんだよって延々と思い続けながら、罪の意識をかぶって何十人何百人の段取り工程だとか、その人たちがねやるはずだった仕事だとかを全部狂わしていくっていうようなことにもなりうるって話です。その損害額とたるや何百万円で済まないようなことだって往々にしてあり得るという話です。まあ分かんないですけどね、工事を進めていく上ではね、どうしても、失敗する場面ってあるんです、分かんない場面もあるんです。だけど今この瞬間を守るための嘘、もしくは自分を守るためだけの嘘、これはですね絶対にやってはいけません。これをやっても、自分を守るという小さな小さなわけわからないプライドだけを守るために多くの人たちが犠牲になり、結果としてですね、会社が、大損害を受けるみたいなことになっていき、皆さんのその小さな嘘のせいでもしかしたら先輩たちの給料が下がっていき、生活レベルを落とさざるを得ないみたいなことになってならないとも限らないんです。そしてそのついた小さな嘘が延々自分の人生においてね、心のトゲのように引っかかってるなんてことだって十分にあり得るということを理解していただきたいと思います。ことの発端はただ自分がちょっとカッコつけたかった、もしくは怒られたくなかった、そこから始まっていく嘘によって、その嘘を前提に組み立てられていった事実全部が崩壊してしまう時が必ずいつかやってくるんです。嘘はバレるんです。バレなかったとしても、おかしな方向に進んだまま建物が建っていくことになりますので、それは皆さんにとって本当に誇りを持てる仕事なんでしょうかっていうのを考えていただきたいなというのがね、今回のまずはね大きな流れということになります。ごめんなさいね。んで、こういうふうに嘘っていうのは絶対についちゃダメだよというふうに言ってきましたが、僕の中でついてもいいなっていう嘘もあるんです。それは大きく2つのパターンがありまして、1つ目人を守るための嘘、そして2つ目成長するための嘘。この2つに関しましては、まあ最悪嘘ついてもいいかなというふうに思ったりします。ちなみに言っときますが、改めて言いますが、今を守るためで自分を守るための嘘は絶対ダメなんです。そうではなくて、人を守るためなら最悪嘘をついてもいいかなと。例えば部下が失敗をしてしまった、めちゃくちゃこれは怒られるぞってなった時に、上司と一緒に謝りに行き、自分のね全然知らないところで何かが起きてたとしても、いや自分が悪いんですっていうふうに嘘をつく、これは人を守るための嘘であり、とてもですね悪いことではないと思うんです。例えばそれを嘘をつくことにより、後輩としては ありがとうっていう気持ちが出ますよね。この人信頼を受ける人なんだっていうふうに信頼を獲得することもできます。そして、こいつじゃなくて自分が嘘をついた、じゃあ間違ってしまったんだっていうことになれば、なんでそういうことになったんだと、今後は気をつけろよで終わるかもしれない。でも、その部下がもしもミスったことになった場合、お前そもそも そもなみたいなところから始まっていく、いろんなことをねけなされる可能性があるわけです。そこを守ってまずは、先輩としてもね自分の中で一緒に解決していこうぜっていうふうにチームワークが生まれ、なおかつそこを、カバーすることにより、解決が早くなり、なおかつ、後輩からの信頼を獲得できるということで、こういう嘘については、あまりね、マイナス面がないかなっていうふうに思ったりします。それともう一点、成長できるための嘘ってありますよね。今例えば残り2日いや行けるか行けないかみたいな期日迫っている時に先輩からどうだ順調かって言われた時にいや順調ですみたいなことを嘘をついてしまう、あれそれっていけるかいけないかっていう最後の一踏ん張りができるかできないかの時にブーストになることだってあり得るわけですよね。そういう切羽詰まった状況に自分が置かれるといやもう嫌顔でもやらなきゃいけないって言って出てくる巧妙もあるはずなんです。じゃあここは切り捨てようみたいな効率的な働き方が生み出されてみたり、頑張ったことによる、成果っていうのはね、頑張ることができたというそういうね経験値を手に入れることもできますし、もうこういうことはしないようにしようっていうそういうね、戒めも手に入れることができるかもしれません。いずれにせよこういう人を守るための嘘もしくは自分が成長するための嘘であれば最悪問題はありませんが、何の算段もないところで、怒られたくないっていうだけの理由によりついてしまった嘘っていうのは皆さん嘘をつくレベルだっていうことなんです。嘘をつくレベルだってことはそこから先どんなことが起きるのか予想ができてないぐらいまだ未熟だっていうことなんですよ。そういうふうに考えていくと自分を守ることが正しいのか、それともこれ以降全ての段取りが狂ってしまうことを選ぶのが正しいのか、どっちですかって普通に考えればここは自分が謝っといた方がいいなってなるはずなんです。だけどそれが想像できないぐらいまだまだ未熟なんであれば、皆さんにとってやるべきことは嘘をつかないことなんです。間違ったら間違えました、すいませんと、できてなかったらできてないんですっていうことを正直に言うことにより事実を、ベースにして次の段取りを組み立てられるその状態を先輩に提供することが何よりもかによりも皆さんにとって、部下にとって若者にとって新人にとってすごく重要なことなんだということを理解していただきたいなというふうに思っております。今回はですね嘘だけは絶対につくなというそういうお話をさせていただきましたので、ぜひですね若手の人にとりましては心にぜひ留めておいていただきまして、強く留めておいていただきまして、今後のね、真摯な仕事生活そして誇りを持てる仕事を目指していただきたいなというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。